皆さんおはようございます。先週は大型の台風21号が関西国際空港に大きな被害を及ぼしました。また震度7を観測した北海道地震では北海道全体が停電するという甚大な被害が被災地の方々の日常生活に及びました。今朝第一礼拝に出席していた鴨下さん、先週火曜日に北海道に学会があったので第二礼拝に一緒に来たコロンビアからの同労者の方と、そして東大農場で留学している留学生を連れてですね、北海道ちょうど札幌に行ってまして、木曜日に朝3時にホテルで7階の部屋に泊まってたそうですけども、下から突き上げるような、で起こされて、ですぐに停電になってホテルに2日間、停電断水のところを泊まって、昨日、金曜日のフライトがあったんですけど、留学生の妊娠している学生に優先してですね、金曜日に帰らないで代わりに土曜日のフライトで帰ってこれましたけど、現地で、小学校と、役所が開放されてて、地域の方が、誰も隔たりなく親切にですね、対応してくださったという話を、被災地の現地の話をしてくださいました。昨日の午後には約 99% の電力が復帰したようですけど、まだ5000人を超える方々が避難所生活を強いられています。今後も、昨日もあったようですけれども、大きな余震が心配されています。二次災害が起きないことを願っています。昨日のある新聞の記事でですね、2011年3月11日に起きた東日本大震災の後で、宮城県の気仙沼市の橋上中学校の卒業式で答辞を述べた15歳の中学生の言葉が引用されていました。皆さんの記憶にもまだ残っていると思います。屈強にあっても天を恨まず運命に耐え、助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命ですと、このように若干15歳の中学生が答辞を述べていました。そしてこの記事の中でですね、筆者は次のように記事を結んでいました。地震も噴火も暴風も地域にとってみれば地表でたまたま起きる小さな変化に過ぎないのだ。それが大災害となって牙を剥く。人間が抗えない大きな力が天だとするなら、なんと無慈悲で理不尽なものか。その度に私たちは立ち尽くし、嘆き悲しむしかない。いたわり合い支え合う力だけが希望を与えてくれる。このようにそのコラムを結んでいました。自然災害等で被害を受けた方々をいたわり支え合うことは極めて、当然なことです。よく言われることですけども、災害、地震や水害にしても、まず災害が起きたら自助、自分で自分のことを助けてやらなくてはならない。次に共助というのがあります。お互いに近所の人が、または地域の人が互いに助け合う。そして3番目に公助といって、公の、消防署ですとか救急車とか、自衛隊にしても助けが来る。それまでに3日間かかるんですね。ですからまずは自助、そして共助、互いに助け合うこと、互いに支え合うことは極めて当然なことですけども、なかなかうまくいかない場合もあります。ボランティアの人が一生懸命行ってですね、早く現地に入って助けたいと思うけど、受け入れる体制ができてなければ混乱を招くだけです。次の災害に備えるためにも、今月30日日曜日の午後2時から自由学園で、学園長の自由学園で開催される第2回の防災フェスタに参加することをお勧めしたいと思います。今年は特に水害、台風、そして地震続きましたから、関心を持たれている方は多いと思いますけど、家族連れで、来て体験できる、また学べる 大切な機会だと思いますので、ぜひご予定ください。今朝は私たちの普段の生活において、日常の中にあって、私たちの隣人に対してどのように関わり合っていくべきかを、ヤコブの手紙の2章、1節から10節、そして14節から17節を通して、ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、あなたが私たちの心の必要を誰よりもよくご存知です。どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたの霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、先週について新約聖書をヤコブの手紙2章、1節から10節、そして14節から17節を見ていきます。お開きください。もう一度、2章の1節から4節をお読みいたします。
私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら人をエコひいきにすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすばらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人には目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。この手紙を最初に受け取った初代教会の人々の大半は、キリストをすでに信じたユダヤ人の信徒たちでした。ですから、ヤコブはこの2章の1節で、そして5節で、そして今日の14節で、私の兄弟たち、私の愛する兄弟たち、優しく親しみを持って呼びかけています。そして人をエコひいきすることがあってはならない、イエス・キリストを信じた信仰と人をエコひいきすることは相反することであることを明確に教えています。続く2節3節で、いろいろな社会的背景を持ったユダヤ人信徒たちが集まるこの街道での集会で、見るからにお金持ちらしい人には街道で一番良い席に着くようにと案内し、この涼しい前の席にどうぞお座りくださいと案内し、その一方で見るからに貧相で貧しそうな人には、そこに立っているかどこか適当な場所に座りなさいと邪険に接するならば、キリストを信じる者同士の中で差別を設けることになる、強く警告しています。多分ヤコブは初代教会の中にあって、そのような光景を自分の目で見ていた、または他の人から聞いていたと思います。実際に初代教会の街道集会の中で起こっていたことだと思います。4節に、悪い考えで裁く、判断する、決める、裁くとありますけど、悪い考え、どんな考えなんでしょうか。聖書のどこにも金の指輪をはめた立派な身なりな人がたくさん献金してくれるとは書いてありません。でもこれは牧師の読み込み方ですけれども、お金持ちの人だったら たくさん献金してくれるに違いない。だからどうぞ前に座って、一番いいところに座ってください、案内する。明らかに悪い考えによる不適切な対応です。貧富の差に限らず、社会的身分や地位、人種、また男女で、年齢で差別することは、隣人を裁くことになります。主イエス・キリストを信じる者の生き方に反することです。主イエスご自身も次のようにマタイの福音書の7章17節で命じています。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。隣人が自分とはどれほど違う人であっても、私たちはキリスト者として差別せず、悪い考え方で裁かないように注意しなくてはなりません。続く5節から7節で、聖書によく見られる逆説パラドックスを用いて、貧しい者と富む者の違いが教えられています。5節から7節を読みします。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされてではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を恥ずかしめたのです。あなた方を虐げるのは富んでいる人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。聖書の世界、神の国では、神ご自身が貧しいものを選び、キリストを信じる信仰を通して神の子供、すなわち神の国を相続する富む者として変えてくださいました。罪ある者が救い主イエスキリストを信じることによって救われて、神の御国を相続する神の子に生まれ変わったことを思い起こさせてくれます。主イエスが三条の水訓で教えられたように、心の貧しい者が神の国を相続できる幸いなものだからです。マタイの5章の3節、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。ヤコブはユダヤ人の信徒たちがキリスト者になる前は心貧しいものであったことを忘れてしまい、外見だけを見て、外見だけで判断して貧富の差による差別を行っていたことを厳しく戒めています。聖書の逆説の世界の中にあっては、心の貧しいもの、すなわち神の前にへり下っているものの方が神からのたくさんの恵みを受けることになります。そして富んでいるもの、すなわち自分自身の力で十分満足している高慢なものの方が厳しい対応を受けているような差別があるようにも見えます。聖書は心の貧しいものは幸いです、そして金持ちが天の御国に入ることは難しいことなのです、教えています。父なる神が弱く罪深い私たちを恵みによって憐れんで救ってくださったように、私たちもすべての隣人に恵み深く関わることが求められています。誰でも私たちの隣人となる者に対して恵み深く関わることを求められています。続く8節から10節を読みいたします。もし本当にあなたが聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人を栄光ひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。8節で旧約聖書のレビ記19章に記されている命令が最高の律法、 英語ではロイヤルロード引用されています。この最高の律法はマタイの福音書の22章37節から39節で主イエスキリストが教えられた偉大な戒めの2番目の戒めにあたります。マタイの福音書の22章37節から39節、見ていきましょう。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。主イエスを救い主として信じ受け入れた者はその教えを忠実に守り行うことを通して神を第一とし、神を第一に愛し、そして仕えること、そして二番目に自分の隣人を自分自身のように愛することを心がけます。自分自身のように隣人を愛することは相手が誰であれ対等に接するということです。主イエスは三条の水訓で次のように教えています。マタイの福音書7章12節、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。隣人と隣人といろいろな状況で関わる際に、相手が私にとって嫌な人、苦手な人、嫌いな人、そして変な人であっても、自分自身が人からしてもらいたいことを平等に差別することなく、誰にあっても同じようにすることが聖書から求められています。この最高の律法を守り行うことを心に留めることをヤコブは進めています。私たちの普段の生活を顧みてどうでしょうか。明日朝起きて通勤電車に乗って皆さんがニコニコして誰も親切に席を譲ってくれる人がいるでしょうか。会社に行って上司が同僚がニコニコして元気かいって言って今日も一生懸命仕事をしよう、そういう理想的な職場があるでしょうか。必ずまた教会に日曜日来ても、ああ今日あの人に会ってしまった、苦手な人、好きな人、嫌いな人、いろんな人が初代教会の中にもいたということ、また現代の教会にもいるということ、そして私たちの日常生活の中にあっても、家庭の中にあっても朝起きておはようということが言えない時もあるし、行ってらっしゃいという時も言えない時もあるかもしれない。でも聖書はどんな隣人であっても、いろんな状況の中で私たちが関わらなくてはならない相手に対して平等に差別することなく、分け隔てることなく接することを、関わることを期待しています。ヤコブは最後の14節17節で、1節からの1章からの中心的なヤコブの神学である信仰と行いの関係について鋭く教えています。14節から17節を読みします。私の兄弟たち、誰が自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるんでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物を事欠いているときに、あなた方のうちの誰かがその人に、安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。大変厳しい言葉です。ヤコブが記したこの書簡の中で最も有名な言葉がこの14節と17節です。初代教会に集う貧しい者、すなわち普段着るものや食べるものに事欠いている隣人に対して、
差別なくその人たちの面倒を見ること、ケアをすること、キリストにある信仰の実践として実際に世話をすることをヤコブは進めています。隣人が衣類や食べ物をこと書いているそのことを知っていながら、見ていながら、聞いていながら何にもしないのなら行いの伴わないその信仰は死んだものです。ヤコブは責めています。もし私たちに生きた信仰があるならば、私たちが本当に神を大事としているならば、神が愛しておられる隣人を愛すること、しかも自分自身を愛するように自分にしてもらいたいことを隔たりなく行うことが期待されています。最後にまとめていきます。最近立て付けに発生している自然災害、台風や集中豪雨、大地震のこの自然災害に対していかに私たち人間が弱く無力であるかを思い知らされます。けれども天と地を創造された偉大な神は、私たちに聖書の言葉を通して神を第一に愛し、第二に私たちの隣人を自分自身のように愛することを最高の律法として命じています。冒頭でご紹介したように、私たち人間には互いにいたわり合い、支え合う力が、能力が与えられています。まあ、互助という話をしましたけど、互いに助け合うこと、政治の世界では、特に外交の世界では互恵関係という言葉をよく聞きます。互恵関係というのは、どっかの国がやっているように関税をどんどん引き上げていって互いに高くして両方が苦しむのではなくて、お互いに関税を引き下げてお互いに益を分かち合うという互恵関係、よく外交で使われます。神の愛を相互に表していくためにも、私たちが正しい考えで良い判断を持って私たちの隣人と関わることが大切です。私たちの信仰が生きた信仰となるように、行いを持って私たちの隣人に関わっていかなくてはなりません。もっと具体的に実践的に、私の隣人とどのように変わるべきかを知りたいという方、私たちの隣人に隔たりなく、偏見もなく、エコひいきすることなく、平等にいたわり合い、助け合うことができるようにと命じられている、そのことは分かりました。じゃあ具体的にどのようにしたらいいか、もっと知りたいか、どうしたら私の隣人である会社の同僚や学校のクラスメートや、そして家においての夫であり妻であり、または子供である隣人にどのように関わっていいのか、具体的に実践的に知りたい方、いい知らせがあります。来月20日から新大久保で始まるステファンミニストのトレーニングクラスに参加することをお勧めします。どのようにして人と関わっていいかを、このクラスで学ぶこと、体験することができます。救い主イエスキリストへの信仰を生きたものとして具体的に表していくことができるかを学ぶことができます。ぜひお勧めしたいと思います。私の願いは、この教会がこの互恵関係にある互いにいたわり合い、支え合うコミュニティとしてこの地域の中で成長していくことになります。一人一人が変えられていかなければこの教会の成長はありません。一人一人がキリストに似たものとして、キリストの恵みを、神の愛を分かち合うことができなければ、この共同体は生きた信仰を明かしていくことができません。今も生きていて、私たちのうちにおられ、働かれているこの主を明かしすることができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。 主よ、いろいろなことが私たちの日常の中に起きています。自然災害もさることながら、それぞれの家庭のうちにあっても、病を抱えている者もいれば、また精神的に悩んでいることもあれば、ストレスに押しつぶされそうになっている者もいます。主よ、どうぞこれらの中にあって、あなたが私たちに命じておられるように、互いにいたわり合い、支え合うことができるように、どうぞ知恵と力を与えてください。私たち一人一人がそれぞれの信仰を実践していくことができるように、生きた信仰を表していくことができるように、それぞれに知恵を、また導きを与えてください。それぞれが置かれている場所で、あなたの栄光を表していくことができるように用いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。